ただめから2025年6月6日8日、聖霊降臨の主日の、となりますけれども、本日は祭日ということになりますね。聖霊降臨の、主日祭日ということになります。の礼拝を捧げていきたいと思います。聖書箇所ヘブル書9章1節から2節、ヘブル書9章1節から2節。説教題は旧約聖書の祭儀と犠牲の不完全、シリーズの1、聖霊と聖餐、聖霊と聖餐と題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきたいと思います。本文です。さて、初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖所がありました。すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖所と呼ばれる場所です。では御言葉の取り次ぎのためお祈りを捧げていきたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、今日という日をありがとうございます。聖霊によって、信仰を、キリストに向けて与えられた私たちが、教会として誕生した、その日であります。それを記念し、私たちも聖霊を受けた方々に連なって同じ、神の霊を、受けたことを感謝し、そして、一つの霊によって、三位一体の神の霊によって、キリストを信じて神を礼拝する、教会を、私たちに与え、また私たち一人一人が、教会の、重要な、一心してくださったことをありがとうございます。どうか、私たちをキリストの愛で、その絆で結び合わせ、一人一人が組み合わさって神の御住まいとなることができますように。どうか、今日語られる一つ一つの御言葉を、私たちが聞くとき、どうか自分自身の中の真の命として、信仰を持って受け入れることができますように助けてください。傲慢で愚かな私たちを打ち砕き、聖霊に満たされ神の愛にすがることができますように委ねて、主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。本日は、キリスト教においてですね、クリスマス、そしてまた、復活、祭ですね、復活徹夜祭、それに次ぐ三大祝日、三大祭日の、一つである聖霊降臨の主日ということになります。で、世界一般においてはですね、どうしても、まあ、キリストの降誕、という意味も誤解されがちであり、またキリストの復活を祝うですね、イースターっていうふうにカタカナで言ってしまうとですね、なんか卵をイメージしたりとかですね、なかなかにキリスト教の、祭日といったものが、誤解されてはいますけれども、しかしながら、まあ、キリスト教の、重要な、まあ、礼拝がですね、社会的にこう認知されているものでもあります。だから私たちはその誤解をですね、誤解されてるからダメなんだっていうふうにね、考えるよりはですね、それを宣教の機会としてくだ、していただいてですね、クリスマスの本当の意味っていうのはね、キリストの降誕なんだよって、またイースターの本当の、意味っていうのはね、キリストが、私たちの罪のために死者のうちからね復活して、私たちがもう罪と死のね、奴隷にならないように命のね、与えられたものとしてね、新しく生きることができるようにねさせてくださった日なんだよっていうふうにね、解き明かしていく、準備をね、弁明の準備をしていけばよろしいかと思いますし、本日に関してはですね、聖霊降臨の主日でございますので、教会のね、誕生日ですよっていうね、いうふうに、それを記念する日としてですね、述べ伝えていけばよろしいかと、思います。私たちというのはですね、なかなかに誤解されてしまったりとかですね、レッテルを貼られてしまったり、先入観を持たれたりしてしまった時にですね、まあそれをですね、 感情的にこうすぐ反応、過度に反応してしまってですね、相手をドン引きさせてしまったりとかですね、相手に不快感を与えてしまったり、心理の、伝達者としては、不適当な対応反応、を、してしまうことが多々あります。まあ、だからダメだということではもちろんございません。そういう愚かなものであるということを深く認めつつですね、神様に憐れみを、求めてですね、自分自身がですね、まあいろいろなところでね、キリスト教の、なりがしかの祭日がですね、世間一般から誤解された時に、私たちがあんまり感情的に、まあただ単にこう弁明の準備をすればいいだけだというふうにね、シトペテロは言っておりますけどもね、まあ福音とは何ぞやというふうに言われた時もそうですよ。礼拝ってね、行きたいと参加したいと思うんだけども、どんなもんだべっていうふうにね言われた時もそうですしね、またですね、対人関係においてもね、誤解されたり誤解したり、まあいろいろフィルターがバイアスがかかってしまう時があります。物事に関しても同様であります。まあそのような時にまあその感情を爆発させてですね、反応、過度な反応をしてしまうということ自体はね、起こりうることなんだけれどもね、それを反応、まあその対人関係とか出来事におけるまあその誤解だとか、まあその、まあ対立ですね、議論だとか、そういった事柄自体はね、回避することはできないわけですけどね、まあもしできるとするんだったら、もう私たちは砂漠に行かなきゃいけないこの文明世界を後にしなければいけないということになりますからね、日常生活を放棄せなければいけないしね、対人関係といったものをね、全部もうやめたっていうふうにね引きこもるしかないわけでありますけれどもね、まあ、そのようには私たちはできていないのでね、なんとか、その、対立や、またそのバイアスがかかった出来事に対してですね、その起きた事実に関してはもうどうしようもないんですよね、もうこれはもうきっぱりと大人らしくですね、まあ、認めるしかないわけですね、まあ、そういう事実があったんだっていうことですね、誤解されたという事実があった。でその後でもその、誤解された事実に対する過度な反応っていうものを修正していくことは私たちにはねできることなわけですよね。まあ、いろいろ心の傷があったりとかですね、いろんなバイアスが私たちの中にあってね、他者の間に存在してですね、自分自身がその形成に寄与している場合ですね、なかなか真実な、他者から隣人への移行っていうことがね、できないでいる。つまり愛することができないし許すことができない。なぜならばっていうね、自我が芽生えてしまうものではありますけどね、強調されてしまうものではありますけれども、その分岐点においてね、私たちが誤解しているのはね、自分自身が、その事実、起きた事実とですね、それが善にしろ悪にしろ、その事実に対する自分自身の、横島な反応って、過度な反応っていうものをね、こう調整していくことが、己の、しなければいけないことである。まあそれをまあまあほっといたら誤解されっぱなしなんですよ、ね、でそれに対して過度な反応すればね、この人本当にね怖い人だなって思われるだけなんですよ。そうではなくてね、まあ、あるいはその過度に悲しむっていうことを通してもね、この人になんかこう言ってしまうとね、どうしてもこうすぐ泣いてしまうからね、言いにくくなってしまうっていうようなね、ことも起き得ます。しかしそういった、他の人との関係や出来事の数々っていうものは事実の部類にね入っておりましてね、まあ、それらを、変えることはね私たちにはできなかったとしてもですね、自分自身の過度な反応っていうものはね、知性面においても、意思の面においても感情面においてもですね、修正することができる、まあ、こういう信仰なり確信なりをね、持っていかなければいけません。そしてそれを自分自身の義務として、考えるのではなくて、聖霊が恵みとしてそのような調整を私たちの、存在を通してですね、 調整させてくださるということをね、待ち望むということですね。だから自分自身がそのような、状況にいろいろバイアスがかかってね、もう誰も彼も信用できないんだ、どういう事実もね、自分自身は息するものではないって、ね、言って、こう、まあ、教会も例外じゃないですよね。教会に対してやっぱりバイアスが働いてしまうとですね、隔ての壁となってですね、いきます。で、その隔ての壁は、ね、使徒パウロが、通して神様がおっしゃってるのはね、なんでそのような隔ての壁がね、できるのかって、他者との間で、環境との間で、出来事との間で、事実との間で、なぜ隔ての壁ができるのかというと、あなた自身の奥底に憎しみがあるからだっていうふうにエペソ書で言ってるわけですよ。憎しみですよね、うん、その事実が問題なんだよね、相手が問題なんだよね。いや、そりゃ問題のない人なんていないですよ、ですけれどもね、キリストが関心があるのは相手が変わることではなくて、自分自身がさらにキリストの愛に頼ってね、聖霊の力によって変革させられるっていうことをね、受容するっていう緩さなんですよね。柔和さ、優しさ、そういったものをね、人々から、ま、ある程度学ぶことはできるかもしれないが、しかしそれはね、根本的には、神の霊たる聖霊に力によってね、それを受け取っていく。じゃあどういう時にそれがね、聖霊の恵みの力として自分自身を調整したりとか変革したりとか、相手のせいに しないような人間になれるのかって、ね、それは祈りの中で自由にね、ビビ言えばいいかもしれませんけれどもね、神の主権によって定められていることですから、自分自身がもうどうにもこうにも相手のことに対してとか、事実出来事、過去現在未来の出来事でも何でもいいですけどもね、そういったこ自分以外のものに対して隔ての壁を憎しみによって形成し続けた結果、自分自身がもうやっていくことができないっていうようなね、ところに追い詰められるまではね、なかなか聖霊様っていうのはね、恵みの力を解き放つことができないということです。まあ、ただそれだけのことです。もし自分自身が、霊的に変革されたりね、愛のキリストの愛の人になっていきたいのであるならばね、自分自身に破れ果てなければいけない、自分自身が砕かれていかなければいけない、古い肉の行いの一切がね、全て怒りとかね、不満とかね、他の人たちに対するむさぼりとかにね、至ってしまうということを認めなければいけない、いい加減ね。そしてそれに嫌気をさしてね、もうキリストを、信頼しない自分自身なんてね、もう生きていけないと、どうしようもないと、くだらないと、そうやって自分自身をね、憎んでいくっていうことですね。そのことによって本来のキリストを、信じる、神の望まれた私というものがね、徐々に徐々にこう大きくなっていってね、自然にね、隔ての壁を形成する根っこであるね、憎しみというものがね、許しの愛によって溶かされていくというね。さて、聖霊降臨の手術ということで、この日はですね、単に教会の、まあ、誕生日を、記念する日であるんですけれども、教会歴上は復活節から年間へと移行する、祭日ということになっております。まあ、節目の時ですね。キリストは復活した後、昇天するまでの間、私たちに、命令を下されました。それは父の約束を待ち望むようにと命令されました。この、キリストの、命令というもの、復活のキリストから昇天のキリストに至るまでの、弟子たちに現れたその命令というものを、特定の弟子たちだけに、命令されたというふうにね、語っているのであるならば、あんまりそのところから恵みを受けることは、できなくなってしまうということになりますからね。もちろんそれらの、弟子たちに与えられた言葉っていうのはね、キリストを信じてます、キリストが死者のうちから復活したことを信じてます、で昇天する、直前であるということもね、信じていますと、そういう福音のね、中身におけるね、変遷っていうものをきちんと、信仰で捉えている、人格的に捉えている。でそのような中で福音信仰って言うけれども、 父の約束を待ち望むような時が到来するということであります。それが、特定の弟子たちだけではなくてね、私たち、神の言葉を今聞いている私たち自身に、信仰を持っていたとしてもですね、待機と、こう命令されることがあるということであります。信仰を持ったら全ての約束がもう実現するんだ、だからね、あれもこれもね、もらえるんだと、恵みだからって、まあ、一見キリスト教っぽく聞こえますけどもね、確かにそれはそれなんですけどもね、いや約束が、自分自身の日常生活に落とし込まれて実現していく、受肉していくまで、時間がかかる場合があります。それは神様が悪いのかというとそうではなくて、私たちの準備、備え、整理整頓、ね、肉に生きるか霊に生きるかという信仰がですね、はっきりしてないからでございます。私たちの側に問題があるから、時間というのは、時というのは延ばされるわけでありますよね。使徒の働きの一章の3節から、8節まで、イエスは苦しみを受けた後、数多くの確かな証拠を持ってご自分が生きていることを使徒たちに示された。40日にわたって彼らに現れ、神の国のことを語られた。使徒たちと一緒にいる時、イエスは彼らにこう命じられた。エルサレムを離れないで、私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けましたが、あなた方は間もなく聖霊によるバプテスマを授けられるからです。そこで人たちは一緒に集まった時、イエスに尋ねた。主よ、イスラエルのために国を再興してくださるのはこの時なのですか？イエスは彼らに言われた。いつとかどんな時なの、とかいうことはあなた方の知るところではありません。それは父がご自分の権威を持って定めておられることです。しかし聖霊があなた方の上に臨む時、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人と、なります、というふうにね、書かれております。弟子たちに代表される私たちっていうのは、復活のキリストに対する信仰を持っていたとしてもですね、未だにですね、こうやっぱり地上のことを、イエス様に求めてしまう、ね。まあ、この時の弟子たちの、ニーズっていうものはね、イスラエルのために国を再興してくださるのはいつですかってね、さあイエス様はね、まあ、突っ張ねるわけですね。いつとかどんな時とかっていうのはね、あなた方も関与すべき時ではないと、神の主権であると、それはね、でそんなことをではなくてですね、非対照的にイエス様は答えるわけですね。そんなことよりも、その特定の民族の国が再興する再興しないということにとらわれるのではなく、しかし聖霊があなた方の上に臨む時っていうことについてね、イエス様はおっしゃってるわけですね。力を受けます、私の証人となりますっていうことをね、言っていますね。私の証人となって初めて福音宣教っていうものね、教会として行われるものである。でその福音宣教を支える教会の人々が、必要になってくる。でそれは根本的にはね、復活のキリストにおいて三位一体の神を礼拝するということを通してね、その基礎から始まるわけですよね。最初から働きから入るわけではない。まずは約束、神の言葉の約束を信じるか信じないか、私たちのニーズを超えてですよ、それをぶっ壊してまで神の言葉の約束に基づくか基づかないかっていうところはね、私たち日々すごくね、試されてるんじゃないかなっていうね、いうふうになりますけどね、最終的にはキリストの証人となりますよ、証言者となりますよ、私たちの存在意義というのはそこにありますよと、自分自身のことを伝えるんではない、使徒パウロは言いました、ね、自分自身がどんなに苦労して、どんなにね、キリストを信じるまでね、まあ、山あり谷ありの人生があったのかって、まあ、それが全部証になってね、行くのであるなら別だけどもね、そんな自分自身の苦労話を他の人にしたってね、自分はそのような苦労をしてないからね、どうもよくわからないっていう話になるわけですよ。私は別の苦労を持ってるし、僕はこのようなね、苦難を持ってるし、あの人だけの苦労がね、特別っていうわけではなかろうっていう、そこで終わりですよね。証っていうのはね、証もどきっていうか、証っていうか、よくわかんないですけどね。キリストの証言者っていうことは、要するに そういったことを多少語ったとしてもですね、いつでもどこでも、キリストは私と共にいたって、ね、自分自身の存在を通して別に何かを立派に証しすることができなかったかもしれない、うまく福音宣教をすることが家族に対してできなかったかもしれない、ね、 しかしそこにイエス様がおられた。自分自身では魂の、救いの一端を1ミリすら担うことはできないということをね、まあ、それに気づくことっていうのは一人の魂を、キリストに向けて導いて、いくことと同等に非常に尊いことです。だって救われるか救われないかっていうのはね、神様の主権の問題でございますからね。でここで言われている父の約束を待ち望みなさい、待ちなさいって言ってるイエス様の言葉は何を意味してるでしょうか。これまで一部の人々にしか与えられなかった聖霊を私たちに注ぐこと、これが父の約束であります。でこれはね、もう洗礼を受けてるからね、まあ聖霊を受けてるからもう大丈夫みたいな感じで、この大丈夫っていうところでね、私たち足をすくわれてしまうところがある。じゃあその聖霊が満たされ、聖霊に満たされているのか。聖霊に満たされるっていうことは要するに義の奴隷として導かれることに服従しているかっていうことですよ。しかも己の力を放棄して神の力においてキリストを模範としながら従っているかっていうことが問われるわけですよね。そのためにはどうしても己の力を放棄するために聖霊の力に依存しなければいけないということ。ところが旧約聖書においてはですね、その聖霊様が等しく望んだわけではございません。それは旧約聖書全体を見ていくとですね、お分かりになる通りです。ある人たちにとっては激しく神の霊が注がれるけれども、他の人たちにおいてはですね、まあ詩式なんかがすごくね分かりやすいかなって、歴史書の範囲の中でね見ていけばね、サウルとかダビデとかね、サムエルとか、そのあたりを見ていけばですね、聖霊様がどのように特別な人に、神に選ばれた人が、油注がれたかっていうことがね、分かりますけどもね、他の人たちに関してはね、なかなか全ての人が聖霊に満たされたわけではない。しかし例外があります。民数記の11章の24節から29節。モーセは出て行って主の言葉を民に語った。そして民の長老たちのうちから70人を集め、彼らを天幕の輪に立たせた。すると主は雲の中にあって降りてきて、モーセと語り、彼の上にある霊から一部を取ってその70人の長老に与えられた。その霊が彼らの上にとどまると彼らは予言した。しかし重ねてそれをすることはなかった。その時2人の者が宿営に残っていた。1人の名はエルダデ、もう1人の名はメダデであった。彼らの上にも霊がとどまった。彼らは長老として登録された者たちだったが、天幕へは出ていかなかったのである。彼らは宿営の中で予言した。それで一人の若者が走ってきてモーセに告げた。エルダデとメダデが宿営の中で予言しています。若い時からモーセの従者であったヌンの子ヨシアは答えていった。我が主モーセを彼らを辞めさせてください。モーセは彼に言った。あなたは私のためを思って妬みを起こしているのか。主の民が皆予言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられると良いのに、っていうふうにね、モーセはですね、従者であるヌンの子ヨシア記のね、主人公でありますけどもね、そのモーセという人間を思いばかってのことではありますけどもね、その言葉を遮ってですね、神に対する信仰者、証言者としてですね語るわけですよ、ね、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるというね、彼らってどういう人たちですか。主の御前に集まった、長老たちだけではなくて、言いつけ通りですね、主の御前に集まらずね、なんか知らんけど寝坊したのかどうかよくわかりませんけどね、ふてくされてたのかよくわかりませんけれども、エルダデとメダデっていう人がね、その召集に集まらずに、なんか宿屋の中にいたんだって、ね、面白いでしょ。聖堂や街道の中でみんな集まってるからね、聖霊に満たされてて、そこに寝坊したから行けなかったから、全然その聖霊に満たされなかったなっていうね、二元論で私たちの物事を考えてね、聖堂や街道に集まらないキリスト者のことを見下してませんか。それは聖霊を見下しているということと同じことなんですよ。聖霊はどのような方にもその一人一人が信仰を持っているのであるならば注がれるお方なんですよね。でエルダテとメダテがね、宿営の中でね、聖霊に満たされて予言した、すなわち神の言葉を語り始めた。 キリストの、まあ、ある意味では復活をの証言の予告をし始めたということでありますよね。象徴的な意味をこの予言から。そしたらね、ヨシアが妬んだっていうことですね。妬みっていうのは精霊から出るものじゃないんですよ。肉から出るものなんですよ、ね、だから精霊の受けたこととか精霊の賜物を行使することにおいて妬みが生じるとか、賜物のどんぐりのセクルアビみたいなものが始まるということとか、特定の罪が許されず特定の罪がね許されないみたいな性比べが始まることと、教会にそれが 出始めること自体がね、神の秩序ではないということなんです。ここで言う秩序というのは創造の秩序というのではなく、救済の秩序において神様はモーセを通してですらですね、戒めと律法を通してですら聖霊が皆に注がれれば良いのにということを予告しているわけですね。そしてキリストは復活してですね、父の約束たる聖霊をね受けるようにね、待ちなさいって言ってる。で、今私たちはね、聖霊を受けています。もしキリストを信じていますね、キリストの霊が内住しておられるわけですね。あとはね、どこにいようが関係ないんですよ。みんなと一緒にいようが、ね、エルダデとメダデのようにね、ちょっと場所違ったところにおいてもね、キリストを信じて心から真心から神を礼拝したいと思っているのであればね、あの 聖なる霊は注がれているわけです。それを妬まれる、ね、ことを、聖書は否定するんですよ。モーセは否定するんですよ。キリストは否定するんですよ。むしろこう言ってますよね。あのいわゆるその宿営っていうのは、陣地だとか、あるいはそのね神殿だとか、そういう神の民のね集まりを、の囲いのことを言ってるわけですけどね、まあ言ってしまえばエルサレムのこと、地上の古いエルサレム、限定された地域が聖なるものだという、聖と俗的な二元論的思考のものであります。ここが聖なる場所であり、ここが俗なる場所であり、ここはねもう罪にまみれた場所であるとかっていう考え方はもう旧約聖書で終わってるんですよ。キリストにおいてその信仰によって私たちは義と認められただけではなくてですね、神の義に預かっただけではなくて、キリストの聖性、聖なる性質にも預かるものとなったというアイデンティティを持たされたにもかかわらず、私たちが行くところどこにおいてもその地は清められていくっていう確信を持っていかなければいけない。その土地自体が汚れているっていうのは、それは信仰がないから汚れているんだって。私たちがですよ、そのもの自体において汚れているものは、もはやキリストが十字架で主の食材を、死において食材を完成して、福音を完成した時点でもうね、それ自体で汚れたものはないんですよ。その人自体でね、邪悪な人間だっていうことはもうね、価値観として廃棄されてるわけですよ。だからキリストを信じれば信じるほど私たちは思い込みや偏見やラベリングからですね、解放されて、行くはずなわけですね。自分自身が、まあ他の人たちとちょっと離れていたとしてもですね、神様に対して、礼拝したい、真心から祈りを捧げていきたい、ね、聖書を開いて神の言葉のね、味わいたいというのであるならばね、神様いろんな方法を使ってですね、私たちをつなげてくださってですね、自分自身ではちょっと孤立してるかな、まあ、いろいろ問題があってね、なかなかね教会で集まれないなっていうふうにね、まあ私たちの教会も教会ですけどね、まあ集まれない人はだから基本的にはね大丈夫、いないです。集まれないと思っているのはまだまだ聖書の読みが狭いのです、ね、現実認識というものが狭いのであります。キリストの自由を味わえばですね、キリストはですね、みんなが集まっているそのエルサレムみたいな地上的なね、聖なる場所みたいな感じ、聖地みたいなところではなくてですね、この山でもなく、どこのところでね、神殿でもなくね、私たちがいるところにおいて信仰を持ってして神様を礼拝するんだと、そこがね神の宮になるんだって、はっきりおっしゃってる。むしろ逆にエルサレム神殿のことを何て言ってるかっていうとね、これを壊してみなさいって言ってるんですよ。3日で私がそれを建て上げる、物箱物があってもいいですよ、建物があってもいいですよ、なかっても 別にイエス様はね、むしろ逆にあることにとらわれている人たちに対してはね、聖堂や街道がなければいけないっていうふうにね、見よこの荘厳なね神殿をみたいなね言ってる人たちに対してはね、いやこれ壊した方がいいんじゃねみたいな感じでおっしゃるわけですよ。集まるためにね、作ったものとして有効利用してるんだったらね、まああってもいいんじゃない。それを初代教会はどう解釈したかっていうと、自分たちの家々で礼拝してたってことなんですよ。最初はエルサレム神殿にとどまることが許されていたから、みんなで集まるときにはエルサレム神殿で、それ以外の日々は毎日家々の教会で家庭を開いてですね、家庭教会やって、まあ、そのね、いろんな家庭教会がですね、聖書考古学において発掘されております。検索したらすぐ出てきますよ、その画像がね。で、今の日本の状況を見た時に、誰がその家を開放して礼拝するっていうことがね、いやいやもう聖堂とか街道がなかったらもうね礼拝できないんだ、ね、ミサに預かることができないんだっていうような疎外感をね、体験、私は体験してない、でも体験してる人たちもうじゃうじゃいるんですよ。でそういう人たちのことに対して、私は恵みに預かってるからいいけれども、体験してないことの人とか疎外感を受けてる人たちがいることに関しては私は知りませんよっていうこと自体がね、愛のないことです。でその愛のない態度を続けて必ず自分自身に返ってくる、愛のないようなね出来事に巻き込まれていくんですよ。だから本当に自分たち自身はね、パリサイ人やサドカイ人のねパンダメに気をつけてね、傲慢にならないように、人々を見下さないように、自分が恵まれているからといってね、その恵みをねシェアしていかなければ、自分自身の経験が絶対化されてしまってね、本当に寂しがってる人、悩んでる人たち、探求してる人たちに対してね、接することができなくなる、可能性っていうのもね、あります。しかしね、この旧約聖書時代のモーセにおいてでさえね、そういった、余計な神様の霊を受けるというね、聖霊を受けるという出来事に対してですね、従者たるヨシアに対してでさえね、しっしーやったわけですよね、モーセを通して神様はね。むしろ主の民が皆預言者となり、主が彼らの上にご自分の霊を与えられるというように、それが実現したのが本日聖霊降臨のね、教会の誕生日ということになります。教会は聖霊によって誕生したわけですね。そして、キリストが、残された神の言葉によって約束を待ち望み祈り続け、信仰を持って聖霊を受け取った。だからね、聖霊が降臨することができたわけです。1番目、まずその約束を、検討してみるとですね、助け主の派遣ということが父の約束に含まれております。イエス様によればね、ヨハネの福音書の14章の16節、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。こうですよ。だからいつまでも共にいてくださるから、いつまでもキリストに信頼することができるようになるわけですよ。自分自身が不信仰であっても、キリストは私の不信仰の中で信仰をが失われないように、つまずかないように祈り続けてくださる。いつまで？キリストに大きな罪を犯した時だけですか？そこが悔い改めてすがりにすがって、私は絶対に許されない存在だというふうに悪い意味で確信したとしてもですよ、キリストは命の言葉として私たちを捨て去ることは決して断じてないということであります。期限付きの愛じゃないんですよ、締め切りのある愛じゃないんですよ。私たちの自分自身で決して許すことのできない、ね、許されるべきではないその罪でさえも、キリストに立ち返るのであるならば、悔い改めていくのであるならば、必ずね、いろんな人や教会やね、神の言葉や、たくさんの出来事を通してですね、キリストに至った時、イエス様は私たちのことを微笑んでね、抱きしめてくださる。父の愛を伝えてくださるわけですね。それなぜか、私たちの一人一人に、全員に聖霊様がね、 うちに住んでくださってるからであります。でこの父の約束は、聖霊が注がれて教会が形成されてね、その教会というのはエリダデとメダデがいた宿営の中であろうが外であろうがね、聖霊は注がれたということであります。要するに信じて祈る者、父の約束をね、父の約束としてそのまま、受容した者に対して聖霊は注がれる。2番目、だから自分自身だけね、もうなんか聖霊に満たされる度合いが少ないんじゃないかというふうにね、もじもじとね、恥ずかしがる必要はね、自己卑下する必要はないのであります。よこしなまなものにね、神様の贈り物をですね、奪い取られてはいけません。2番目、キリストの教えを思い起こさせるお方であります。聖霊様っていうのは助け主でありつつ、キリストの教えを思い起こさせるお方であります。ここを間違ってはいけません。ヨハネの福音書14章の26節。しかし助け主、すなわち父が私の念とお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを、まあこれを、教え、私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。いつまでもあなた方と共にいるようにしてくださる聖霊。そしてもう一つ、ね、キリストが私たちに話したすべての神の言葉を、教えをですね、主の教えを思い起こさせてくださる方。だから私は聖霊をね、存分に霊的に体験しました。しかし、キリストの教えの真髄って言ったものを福音化させて、自分自身にも他者にも伝えることができないということであるならば、それはどこかおかしいんですよ。どこかおかしいんですよ。霊的なものは全て信じてはいけませんって、使徒ヨハネはきちんとね、当時、霊的なグノーシス主義に、審判領域されていたですね、状況を憂いてですね、警告文を厳しく言っております。全ての霊を吟味しなさいってことです。してますか？私たちは騙されやすいのでですね、キリストに対する信頼っていうものがね、本当にこう、キリストの優しさから出てるようにね、信仰においてね、すごく恵みの中でね、取り扱いを受けているのでですね、一見するとキリスト者っていうのはすごく無防備な状態で、その、良き霊もですね、まあ、よこしまな霊もですね、一緒くたんに受けてしまうことがあります。それが教えという形で襲いかかってくることもありますし、人々を通して襲いかかってくることもございますしね。邪悪さっていうものがね、悪の勢力っていうものが環境の変化によって信仰を揺るがそうということも、起きてきます。だから全ての霊を信じてはいけない。それが本当に、キリストが、いつまでもあなた方と共にいるようにしてくださるという信仰の霊なのかと。そしてキリストの死をいつでも思い浮かばさせてくださる霊なのか。で、その聖霊にね、満たされたら、もう本当に教会に、集うこと、また一緒に祈ること、また、教会で一緒に集うことができないって一見自分自身で思い込みを激しくしたとしてもですね、実は、いや、聖なる霊にやはり満たされている。キリストの復活の証言をしている、神の言葉を告げている、他の人がいないなら自分自身告げられている、そういうことを信じさせる信仰の霊なのかどうかっていうことをね、本当に検証しなければいけません。気づいた時にはキリストに対する信仰ではなくてね、異なる霊の教えにね、もうハマっちゃってね、キリストの教えどこ行ったっていう話にもなりかねないからである。で、その時にね、頭からこれはダメとかね、これはいいとかって言うんじゃなくて、識別してその根拠を共有していくってことですよ。で、3番目、キリストを宣教することです。ヨハネの福音書の15章の26から27節。私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その方が私について証ししてくださいます。だから私たちはですね、自分自身のですね、経験談を語るんじゃない。自分自身を告げ知らせるんじゃない。聖霊が私の人生を通して、神がなさったことを証言してくださるわけですね。あなた方も証しします。初めから私と一緒にいたからです。ということですね。 だから自分自身を告げ知られているんじゃなくて、キリストと共に生きる人生というものを証言していくわけであります。で、聖霊は個人的に注がれるお方ではありません。キリストを信じる全員に例外なく神の愛が注がれるという教会的視点を、持っていくことが必要であります。もし個人的にこの人に霊が注がれ、この人に霊が注がれていないみたいな考え方をすると、ヨシア、ヌンの子ヨシアみたいにですね、妬みを引き起こすことになってしまいます。モーセを通して神様はですね、全ての人が聖なる霊に満たされれば良いのに、注がれれば良いのにっていうことをね、約束として与えてくださいました。キリストはそれを叶えてくださったわけですね。キリストを信じる信仰ゆえにです。ユエル書の2章の28節から32節、まあ、これは根拠であります。その後、私は全ての人に私の霊を注ぐ、あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日、私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐ。私は天と地に印を現れさせる。それは地と火と煙の柱、主の大いなる恐るべき日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし主の呼び求める者は皆救われる。主が言ったように、シオンの山エルサレムには逃れの者がいるからだ。生き残った者たちのうちに主が呼び出す者がいるということですね。そして聖霊の注ぎは初めに、誰に与えられたのかというとね、エルサレムの弟子たちに与えられたわけでありますね。そこで待って、父の約束を待ちなさいと言われたよね。私たちはね、あっちゃこっちゃ行きそうなんですよね。まあ、キリスト教のこういうね、集会があるからとか、黙想会があるからとかね、どっかの教会が恵まれてるから、そっちに行ったらね、聖霊満たされるんじゃないかとかね、あっちゃこっちゃ言っちゃうんですよね。しかし、キリストご自身に焦点を当てて信じる者は、神の言葉にしか関心がないから、ね、趣味を持つなっていうことじゃないですよ。うん、なんかこう、新人賞をね、読むなっていうことでもございません。しかし、その中心にキリストの、命令を、待ち望む、確たる信仰があるから、キリストから、これをせよと言われればそれをするし、キリストが大気といえば待ち望むし、ね、祈れといえば祈るわけですよ。ここに行けと行けば行くかもしれないし、ね、ここに行ってはならないと聖霊が禁止するのであるならばね、行ってはならないわけですよ。そういうことを一切合切全部ね、キリストとの人格的な関係抜きにね、もう自由に選択して判断して自分で責任取ればいいんだみたいな感じで、キリスト教界隈をね、ぐるぐるぐるぐるやってたらね、私たちの信仰が、泥まみれになってしまってね、キリストとの関係において、父の約束を待つなんていうことはできないわけですよね。でも実は本当に聖霊に取り扱われるためにね、この神の約束をキリスト信仰において待ち望むっていうことが本当に重要なんですよ。それがはっきりしない人はね、あっちゃこっちゃ言ってはいけないし、逆に教えの風に吹き回される結果になってしまうから、あっちゃこっちゃ言った後に自分自身のね、ホームベースに帰っていった時に、そのようなあっちゃこっちゃのね、教えの風みたいなものをね、ルフする可能性があるんですよ。あるいはそういったことを言語化しなかったとしても、自分自身の霊性が非常にこう泥まみれになっているものですからね、他の人たちに悪影響を与える可能性もあります。他の人たちはその、自分自身があっちゃこっちゃで得たね、もろもろの教えの風にね、吹き回されることに対してね、自分は何も相手に伝えてない。しかしね、しかしですよ、相手は自分自身の存在を通してその教えの香りをいつの間にか、その影響を受けてしまう可能性っていうものは聖書否定してません、ね、罪を犯している人たちとね、ずっとその罪を肯定してね、キリストの許しの愛に結びつけていないのであれば、その罪人の影響を受けちゃう、ね、自分たちが異なる教えにはまってる人たちに対してはね、その異なる教えをすぐに捨てなさいと、異なる霊やね、異なる偽りの教師たちにね、教えられてるんだ、そういう人たちから距離を置きなさいと、ね、でそういうことを言うことを聞かないのであるならばね、段階的にその人たちとの距離をね、再考し続けていきなさいということですよね、うん、だから前回も言った記憶がありますけどね、違うかもしれないけどもね、私は異教よりも キリスト教の異なる教えの風にさらされること自体がものすごく警戒しています。いつの間にか異なる教えを通して異なる霊を受けることをマジでビビっております。安心安全なのは聖書の福音だけっていう確信が、ないものは残念ながらそういうふうにあっちゃこっちゃ言ってですね、いろんな教えの風に吹き回されてることに気づかないんですね。まず自覚症状がない。だから言ってあげないとダメ、ね、本当にあっちゃこっちゃ言ってるかもしれないけど、中心はね、キリストに対する信仰なんですか、聖霊の、より神の愛の注ぎなんですか、父の約束を待ち望むことなんですか。でもあなたは口ではね、そうですっていうふうに言うかもしれないけどね、あなたの行動はあっちゃこっちゃ言ってるじゃないですかと。今日はあの教師につき、明日はね、そのなんかこのネットを使ったね、いろんなところに行きみたいな感じでね。で、そういう中で中心地点を持ってれば全然大丈夫なんですよ。そういう中で、自分自身の死を見つけていく。キリストに、本当に信仰に、導いてくださるね。自分自身という人間に、紐づけないね。死の存在っていうものはね。師範的存在っていうのは別に悪いことではないです。それがある意味ではキリストに導く教師こそ、自分自身なんてどうでもいいんですと、あなたがキリストに迎えさえすればそれでいいんですと、他の教えなんて知ったことじゃないと、キリストの教えだけにあなたはね、それを思い起こして今までの人生を悔い改めてキリストのみを教師としなさいという教師が本物の教師でございますよ。使徒の働きの、2章の1節から4節に、聖霊の注ぎは初めにエルサレムの弟子たちに与えられたということが明記されております。五旬節の日になって皆が同じ場所に集まっていた。すると天から突然激しい風が入ってきたような、吹いてきたような響きが起こり、彼が座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたということですね。どこに聖霊が注がれたかというふうにね、申しますとですね、もちろんね、信仰者の一人一人に、が聖霊に満たされたというふうにね、書かれておりますし、とどまったというふうにね書かれております。一人一人にとどまった。でも場所どこですか。その場所というのは、家だったわけですね。彼らが座っていた家全体っていうことになります。だからここからね、聖霊に満たされたキリストを信じる者たちっていうのはそれぞれの家で礼拝をするようになったんですよ。エルサレム神殿にいつまでも留まれるわけではなかった。ユダヤ教から迫害されてしまった結果ですね、エルサレム教会とか、そういう大きな神殿とかね、街道とかからキリスト者っていうのはね、基本的には追い出されるようなものですから、こう言っちゃなんだけれども、別に全ての教会がそうだとは思わないけどね、教会からなんかこう疎外感を受けてしまって、追い出されてしまった、特に自分自身が非があるわけでもないのにね、キリストを信じる信仰の、こういう点においてね、なんか違和感を感じるんだけどもって言って、いやそんな疑問自体を持つこと自体がねおかしいなみたいな感じでさ、こう理不尽な追い出され方をするとか、もう出ざるを得ないような状況に陥ったりね、いろいろ矛盾を感じる時があると思うんですよ。で、そういった時にですね、神様からの呼びかけをね、きちんと聞いていってですね、その追い出されたりとかですね、自分がちょっとこう孤立してるからダメだっていうふうに考えるのはちょっと早計かと思います。そこからがスタートかもしれない、そこからが本当のキリストからの再出発かもしれないっていうことをね、心に刻んで、私を通してでしか、キリストの証というものがね、あるいは、私を通してですね、本当に自分自身に一致した礼拝する、時とね、場所関係っていうものがね与えられるっていうふうにね、考え続けて祈り続けていけばよろしいのではないかというふうにね、思います。なぜならば聖霊様というのは偏在の神の霊だからであります。どこに行っても御霊から逃れることはできません。詩篇139編にね 書かれているよね。してそのモーセの言葉にもね、集まろうが集まる前がね、神の試験によってですね、聖なる霊は私たちに注がれるわけでありますね。で最初は、エルサレムの弟子たちに与えられました。次にサマリア人たちに、聖霊は注がれました。使徒の働きの8章の14節から17節、エルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに使わした。二人は下って行って彼らが聖霊を受けるように祈った。彼は主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人が彼らの上に手を置くと彼らは聖霊を受けたということでありますね。だから本当にですね、私たちはですね、一般的にエルサレムっていう中心地点がね、自分自身にとっての中心地点があるかもしれない。人間関係という中心地点があるかもしれない。キリストを信じるネットワークにおいてね。しかしそこで、聖霊の注ぎを受けることもあればですね、サマリア地方で自分自身のそのエルサレムを取り囲むですね、サマリア地方に、においてですね、そのような時と場所と関係において受けることがあった。で、このサマリアの人々っていうのはですね、イエスの名によって洗礼を受けていただけでね、聖霊はまだ彼らのうちに誰にも下っていなかったっていうふうにね、書かれている通りに、水の洗礼しか知らなかったわけですね。主イエスの名による洗礼しか、知らなかったわけです。だから本当にいろいろな金こういうね、不測の事態っていうものが起きますけどもね、洗礼っていうものはね、聖霊とセットでございますので、それが祈りにおいて起爆剤となってね、聖霊が内住する、満たされるっていうことがね、起きうる、つまりここでは教会が誕生したっていうことですね。だから別にそのエルサレムだけが偉いっていうわけじゃなくてね、サマリアのところでサマリアの人々が、当時ユダヤ人たちに見下されていたサマリアの人々は、自分自身が見下していたキリスト者としての在り方っていうものをあるじゃないですか。そういうところで神の霊を受けることができるというこの恵み、ね、こうして、そしてサマリア、エルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となりますというキリストの約束がね、聖霊の注ぎによって実現することになっていくわけですね。自分自身の中にもエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、ね、さらに地の果てまでにおいて、どこで聖霊の注ぎを受けるか分からないですよ、自分自身の中に。一番見下していたね、地の果てにおいて、極北において極東においてね、私じゃで聖霊の注ぎを受けるかもしれない、ね、でもどこで受けたとしてもですね、キリストの証人となるということに、私たちは、信仰者としてのアイデンティティを持つことができますよ。そこにおいて教会が広がっていきますよ。なぜかというと、教会というのは信仰共同体であると同時に礼拝共同体であるということだからです。聖霊はキリストの御名を通して神を、三位一体の神を礼拝させるお方であります。祈らせてくださるお方でもあります。キリストの御名によってね、神に祈らせてください。そしてキリスト信仰を通して聖書を紐解くことができるお方であります。なぜならば聖書の著者は聖霊様だからです。三位一体の、神様だからです。次にですね、異邦人であるコルネリウスとその家族、周囲の人々に注がれております。使徒の働きの10章の44節から48節。ペテロがなおもこれらのことを話し続けていると、何を話し続けていたんですか？福音を話し続けていたんですよ。キリストの死と復活を話し続けていたんですよ。それに対して我らがどのような存在であるのかということを試談していたわけでありますよ。説教をしていたわけですよ。福音説教をしていたわけね。神の言葉を取り継いでいたんですよ。そうすると御言葉を聞いていたすべての人々に、つまり御言葉を聞いていたっていうのは、神の言葉として、人の言葉としてではなく、ペテロの言葉としてではなく、ね、神の言葉として信じたとき、すべての人々に聖霊が下ったというふうに明記されている。割礼を受けている信者でペテロと一緒に来た人たちは、異邦人にも聖霊の賜物が注がれたことには驚いたということでね、未だに、ユダヤカルチャーからですね、抜け出せていない、初代教会の実態といったものが、描かれております。彼らが異言を語り、神を賛美するのを聞いたからである。するとペテロは言った。 この人たちが水でバプテスマを受けるのを誰が妨げることができるでしょうか。私たちと同じように聖霊を受けたのですから。ペテロはコルネリウスたちに命じてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けさせた。それから彼らはペテロに願って何日か滞在 してもらったということですね。水の、洗礼を、聖霊の洗礼を受けた後にね、ペテロは神の言葉の命令としてですね、受けさせたわけですね。そしてそれで終わりじゃない、何日かペテロに滞在してもらった。これは何を意味するかというとね、キリストにある交わりということになりますよね。だから教会というのはただ救われてはい終わりっていうものではなくてね、聖なる霊によって交わっていく、時と場所と関係であるということでもあります。そして次に自分自身の中にいて適用してもらいたいんですけれども、どこで聖霊のねよって神の愛をの注ぎを受けるかということになるんですけれども、地の果てにおいて小アジアの人々の聖霊降臨が加えられております。そんなところで私はね、聖霊の取り扱いを受けたくないよっていうふうに見下してるかもしれませんけどね、まあ私もそうでしたよ。もうそこに所属した教会で骨うずめようと思ってたもん。すごい長い時間そこで過ごさせていただきましたけどもね、教会の方から勝手に自滅してってね、自分自身がちょっとそこに通い続けることができなくなった、物理的にね、できなかったという経緯がありました。まあすごく残念でしたよね、まあやっぱりその教会生活を送っていく、福音を聞き続けていきたいっていう願いを、まあ神様との関係でね、まあ大学を卒業した時にですね、まあ断食期間に行って祈りましたからね。地元に行って親に仕えた方がいいのか、まあそれとも、こっちに留まって教会付けにね、なってキリストの言葉に、毎週もね、触れて泣き続けていけばいいのか、自分自身の本心はどこにあるんだろうか。ああ自分はキリストの言葉がなければダメだと、聖霊の注ぎがなければダメだと、礼拝がなければ生きていても死んだようなものになってしまうっていうふうに祈りの結論を出した時に神様が御言葉を与えてくださったからね、今私はなぜか知らないけどね、ここに置かれているわけであります。こういうのは地理的証明っていうふうに言うんですよ、自分勝手に自由に神様にきちんとここに住んでいいのかどうか、こういう人間関係を、保っていいのかどうかっていう、これも確実にこう上からの言葉を求めてですね、命令を求めて聞いていく低い姿勢というものがね必要です。だから私たちはですね、そこの例えば自分私がですね、その教会、で出た時にもうほとんど地の果てのような状況でした。教会ないんじゃないのそういうところですよ。で祈ってみたら自分自身で立つように、でもどのような教会をに対する御言葉も必要ですって言ったら、それに対する御言葉も与えてくださったから、なんか知らないけどもね、自分自身今の今までね生きてこうやってね福音を伝えることができている、話ですからね。皆さん方も簡単に絶望しないで、簡単に失意落胆しないでね、地の果てに置いてね、復活のキリストの証人となるということもあるんだ、聖霊の取り扱いを受けることがあるんだということをね、昭和ジャーの人々を通して、の描写をね持ってして、ちょっと勇気をもらいたいところであります。使徒の働きの19章の1節から7節、アポロがコリントにいた時のことであった。パウロは内陸の地方を通ってエペソに下り、何人かの弟子に出会った。エペソというのは昭和ジャー地方のエペソであります。彼らに信じた時聖霊を受けましたかと尋ねると、彼らはいいえ、聖霊がおられるのかどうか聞いたこともありませんと答えた。それではどのようなバプテスマを受けたのですかと尋ねると、彼らはヨハネのバプテスマと答えた。そこでパウロは言った。ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々に告げ、悔い改めのバプテスマを授けたのです。これが前言ったところのキリストを信じるための整いでございます。信仰の前にね、あるいは礼拝の前に沈黙の時を持つとか、黙想の時を持つとか、聖書を読むとか、ロザリオで祈るとか、沈黙の祈りをもってしてね、主にすがっていく、 特権を持つとか、それらが礼拝の備えになるのと同じようにですね、あるいはその、まあ、車に乗るのでもいいし、仕事を始めてもいいですけど、十字を切るのがあの備えになるでしょう。神様から信仰者として託されていることをしなさいと言われているときに、私たちは十字を切ります。祈ります。心の中でね、自由に祈っていいです。定型文で祈ってもいいです。口頭でね祈ってもいいですし、念頭で祈ってもいいですけどもね、そういう備えっていうものの代表格が洗礼者ヨハネでございます。彼は何をあの一番の備えとしてあの告げたかというと、悔い改めと罪の告白であります。これは神様に対して行うこと、これがキリストに対する信仰、福音信仰の最大の備えになるっていうふうに教えたんですよ。しかしそれだけにとどまって、罪の告白と悔い改めはしたけれども、キリストに対する信仰をに到達しない場合、それをもって洗礼者ヨハネが本当に伝えたかったことは、その罪の告白と悔い改めをもって、備えをした後キリストを信じてもらいたかったんですよ。だけどあのその備えだけにとどまってしまって、キリストを本当の意味でしあの聖霊によって味わうことができなかった、かわいそうな人たちなんですよね、エペソの人たちってね。あのどのような洗礼を受けたんですかと使徒パウロがね、一瞬にして見抜いたんですよ。それはこの人は単にキリスト教の、洗礼者ヨハネに代表される備えられた、一歩手前の人なのか、それともその備えをぶち破ってですね、キリストを本気で信じている人なのか、そこまで聖霊に満たされてキリストを信じるように導かれている人なのか、使徒の目、神の言葉によってそれはね、神の言葉は全ての人々に聖霊によって注がれていますからね、キリストは判断され判断することができるようになります。で、自分自身があの備えしかしてなくて、キリストを信じることは何も知らなかったっていうところから、もし信仰に導かれて、その信仰者としてのアイデンティティが回復した場合はですね、ぜひともですね、そのような証を神の証としてあの抑えている方々はですね、他の人々がそういうので悩んでいたらね、あのぜひともあのキリストに対する信仰と備えは違うんだよ、なぜならばっていうふうにね、あのきちんと証ししてね、あのサポートしてあげれば良いかと思われます。自分自身の悩みというのは他の人たちがですね、あのその自分自身の悩みからの解放をもってしてね、その証をもってしてね、助けることにあるかもしれませんよ。そこで、パウロは言った、ヨハネは自分の後に来られる方、すなわちイエスを信じるように人々について悔い改めのバプテマを授けたんです。だから悔い改めとか罪の告白の目的っていうのは、キリストを信じるように告げることなんですよ。悔い改めと罪の告白自体だけにとどまってしまうとですね、救いがないということになるわけ。これを聞いた彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けた。素晴らしいですね。パウロが彼らの上に手を置くと、聖霊が彼らに臨み、彼らは異言を語ったり予言したりした。その人たちは全員で12人ほどであった。この12人ほどの、聖霊に満たされた方、エペソの人々がですね、エペソのいろんなたくさんの教会、弟子たちを、福音宣教によって広めて増し加えたということであります。本文には、さて初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女がありましたと、書いております。この聖霊降臨になる教会をね、語るときにね、初めの契約において、どのように、古い契約のもとにあった人々が礼拝していたのかということを考察することはとても有益です。この初めの契約の初めっていう、初めのっていう言葉はプロートスっていう言葉なんですね、第一のという意味であります。第一のヘブル書の著者は、初めの契約、すなわち、プロートスの契約、第一の契約において、礼拝の規定は神に対する諸々の、規定として、まあ、示しております。で、この初めの契約にも礼拝の規定と、ちょめちょめがありました。地上の聖女がありました。この規定という言葉は、ディケオーマの複数形が使われております。すなわち、これはですね、あの規定という意味の他に、義の具体的表現、神によって 正しいとして定められ要求されていること、定めとか法令っていう意味があるわけですね。まあ、ディケオーマ、だから第一の契約、戒めと律法において、義の具体的表現がね語られていた。神によって正しいと定められ私たちに要求されていることが、律法の要求というものが、書かれていたということであります。で、地上の聖書のこの地上っていうのはコスミコス、まあ、コスモスのね、まあ、派生語なんですけども、この世のとか、現にあるこの地上世界に属するとか、可視的世界に存在する聖女という意味なのでありますけれども、ここではですね、この初めの聖なる制度と祭儀をこの世的人間的なものとして受け止めてしまう残念な様子を描いております。地上の聖女という言い方によってね、テトス書の2章の11節から15節、実に全ての人に救いをもたらす神の恵みが現れたのです。その恵みは私たちが不敬虔とこの世の欲を捨て、で、この世のっていう言葉がコスミコスっていうことなんですよね。この地上のって、ね。だからキリストを信じたら、地上の欲を捨てることができるようになるっていうことですよ。それが、本文のヘブル書においてはですね、なんて書いてる？地上の欲っていうものを、地上の聖女っていうふうに言い換えてるんですよ。だから地上の聖女がある以上、その地上の聖女ってのは地上の欲にまみれてるっていう風に読むことができるわけですよ。だからイエス様はエルサレム神殿なんかに何の関心もなくね、これを3日で壊してみろって、3日で作り直してるからって、エクレシアなるね、見えない神のキリストの体なる教会をね、復活によってね、立て上げるからって、私は軽く言う断言することができたんですよ。今の世にあって慎深く正しく敬虔に生活し、祝福に満ちた望み、すなわち大いなる神であり、私たちの救い主であるイエス・キリストの栄光ある現れを待ち望むように教えています。キリストは私たちを全ての不法から贖い出し、良い技に熱心な選びの民をご自分のものとして清めるため、私たちのためにご自分を捧げられたのです。あなたはこれらのことを十分な権威を持って語り進め、戒めなさい。誰にも軽んじられてはいけませんということですね。そしてですね、すなわち第一の幕屋が設けられ、そこには食台と机と臨在のパンがありました。それが聖女と呼ばれる場所ですと、地上の、予的な聖女に関する説明が、続きます。結構難しい箇所だなというふうにね、個人的には思いますけれども、荒野における幕屋というのは、前後に構造的に区別されており、前の方の部分を聖女と申します。で、後の方の部分をね、幕屋に入って前の方を聖女。で、その奥に垂れ幕を通してね、奥に至聖所という区別がありました。まあ、それぐらいだったら、キリスト者だったらね、聖書読んでるから、言われなくてもわかりますよっていうことなんですけれども、問題は次です。食台と机とパンに関しては、なんじゃらほいって話なんですよね。これは結構旧約聖書読んでおかないと、なかなかわかりませんけれども、詳しくか、考えてしまうとですね、キリがないんですね、こういうところはね。とりあえず、まずその基盤となる御言葉、出エジプト記の25章の30節から39節。まあ他にもいろいろありますけどね。机の上には臨在のパンを置き、絶えず私の前にあるようにする。そもそもこの一文だけでね、机ってどこにあるの？臨在のパンって何？ってね、いうことにもなりますし、また純金の食材を作る。その食材は、土で打って作る。それには、台座と支柱と、額と、節と花弁があるようにする。メノというやつですね。6本の枝がその脇の部分から、すなわち食材の3本の枝が一方の脇から、食材のもう3本の枝がもう一方の脇から出る。一方の枝にアーモンドの花の形をした、節と花弁のある三つの額を、またもう一方の枝にもアーモンドの花の形をした節と花弁のある三つの額をつける。食材から出る六本の枝は皆そのようにする。食材そのものにはアーモンドの花の形をした 節と花弁のある4つの萼をつける。それから出る一対の枝の下に1つの節。それから出る次の一対の、枝の下に1つの節。それから出る、その次の一対の枝の下に1つの節。このように6つの枝が燭台から出ていることになる。それらの節と枝とは燭台と一体にし、その全体1つの純金を打って作る。また灯火皿を7つ作る。灯火皿はその前方を照らすように上に上げる。その新切りバサミも新切り皿も純金である。純金1タラントで燭台とこれらの全ての器具を作る。でこれね、あのディボーションの中で、聖書通読してさ、黙想してね、自分自身の日常生活に適応することができるまで解釈し、読み込むことできますか、福音化させることできますかって、ね、で言うために説教があるわけですよ。聖書の知識を知るためだけだったら仲介書で十分かもしれませんね。だけれども、その時その場所においてね、その礼拝において、今自分自身が語られていることは何なのかっていうことのためにね、礼拝とかね、この御言葉っていうのが備えられているわけであります。で、まあ個人的にもですね、こういう箇所は難解だなっていうふうに思うわけでありますけどね。まず出てくるものとしては、一番目に食材というものが出てきますね。食材というものが出てきます。目のを形成する、ものにとって食材っていうのは全て の枝がね、そこから出ているから重要です。で2つ目に臨在のパンというものが出てきます。で3番目に机というものが出てきます。まあこれはもう難解な箇所だけれども、こういったキーワードを駆使しながらね、福音化させて読んでいく。じゃあ1番目に出てきた食材とは何じゃらほいと、この旧約聖書の言葉のうんちくに詳しくなることが目的じゃないですよ。この言葉を通していかに福音信仰を豊かにすることができるっていうのが目的なのでありまして、知識を深めるために聖書を読む、やり方だとですね、頭でっかちになってしまう。ここで言われている食材というのは、要するにヨハネの黙示録1章20節に書いてある通りです。あなたが私の右手に見た7つの星と7つの金の食材の秘められた意味について、つまり出エジプト記のあの箇所っていうのは、秘められた意味を私たちが信仰によって紐解かなければわからないっていうことなんですよ。旧約聖書神学にいくら通じていたとしても、旧約聖書の知識にいくら通じていたとしても、その霊的な謎について解き明かすことができなければ、日常生活における信仰者としての適用がままならないということであります。また祈りにも発展しないし、実践行為にも、意味がないよということであります。だから聖書というのは秘められた意味が込められている書物なのでもあります。七つの星は七つの教会の御使いたち、七つの食材は七つの教会である。つまり食材とは教会を象徴的に意味しているんですね。本日は聖霊降臨の教会の誕生日であります。食材とは教会を象徴的に意味している。同時に教会は世に対して神の光を放射して照らす役割を持っているということであります。マタイの福音書の5章14節から16節、食材たる教会はね、灯火に火をつければね、神の光を発することで、それが教会だっつってる。私たち一人一人がその教会であり、世の光であるという。あなた方は世の光です。山の上にある町は隠れることはできません。また明かりを灯して、マスの下に置いたりはしません。燭台の上に置きます。そうすれば家にいるすべての人を照らします。このようにあなた方の光を人々の前で輝かせなさい。人々があなた方の良い行いを見て、天におられるあなた方の光を、あなた方の父を崇めるようになるためです。私たちがなんでキリストを信じて、キリストの霊をもってして神の備えられた良い行いを信仰で、受け取りながら、神の御心を、に服従していくかというとね、その姿を見て他の人々が神を礼拝するためであるっていうことなんですよ。で教会が光を放つのはなぜか、証しをするのはなぜなのか、生き方をもってキリストを体現するのはなぜなのか、私たちがね、それは、食台に灯火をね、 火をつけなければいけないのはなぜかというと、神の光にならなければなぜダメなのかというとですね、他の人々を礼拝に導くことができなくなるからであります。でも私たちが教会として、あの職代としてですね、職代なる教会としてですね、世の光となっていくのであれば、他の人々がね、神を礼拝していくことに、寄与することができるということでありますね。で、2番目、臨在のパンって何って、ね、出エジプト記の細々とした規定に関してはよくわからないけれども、この臨在のパンの意味って何ですか、ヨハネの福音書の6章の35節です。イエスは言われた、私が命のパンです。私の元に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんということの予告なわけです。臨在のパンというのはね。臨在のパンというのは神に対する、キリストの唯一絶対の犠牲であります。旧約においては何度も何度もそれを捧げ直さなければいけなかったけれどもね、キリストはそれをたった一回で福音において成就してくださいました。神の臨在を示すとともに、キリストの体、キリストの生体を、示唆しているわけでありますね。このキリストの生体の中にはキリストの恩知も入っているわけであります。ならば3番目、机というのは何ですかと。第一コリントの10章の21節、あなた方は主の杯を飲みながら悪霊の杯を飲むことはできません。主の食卓に預かりながら悪霊の食卓に預かることはできませんということですね。初代教会においては、机というのは神との交わりの聖なる場を意味し、すなわち神が臨在される場として理解されていたわけであります。あるいは主の食卓として、またはキリストの体であるパンを支える奉仕として解釈することもできます。この机というのはね、だって臨在のパン、キリストの、体を支える奉仕としてね、机というものが象徴的に、語ることもできるじゃないですか。で、主の食卓そのものを表すためにね、生産式を置くときに机使いますよね、いうふうに主の食卓のね、食卓を表すっていうね、ところですよね。教会において、秘籍である生産式に預かるということは、じゃあどういうことなんじゃいと。神の見えない恵みの手段、これが秘跡であります。で、秘跡たる生産式に限らず、秘跡そのものはですね、全てアウグスティヌスによればですね、可視化された言葉であります。で、ここで注意点が2つあります。この秘跡の主体は神であるということであります。どこまで行っても神であるということで、2番目、奇跡を与えられた人間の、レスポンス、応答というものは信仰と従順である。だから、主体者であられる、神がキリストにおいて、キリストの体をね、定めたと。神の言葉によって定めたと。生産式を定めたというのであるならば、その血と、体に預かるということはね、私たちの、神に対する正しい応答、神の方法に基づく方法で、我流の方法じゃないということです。生産式というのは、それ自体が、神との交わりの、絶対的基礎となるものでもあります。そしてその生産式を、の絶対、究極的な、出発点というのは、キリストの言葉による制定ということになるわけですね。だから神の言葉である説教と、生産式っていうのは礼拝において、二つの中心点における礼拝というのは楕円の、形をしているというのはそういうことであります。故に生産式は第一に神の恵みに信仰者が共に預かることであります。第一コリントの10章の16節から17節。私たちが神を褒めたたえ賛美の杯はキリストの血に預かることではありませんか。私たちが裂くパンはキリストの体に預かることではありませんか。パンは一つですから、私たちは大勢いても一つの体です。皆が共に一つのパンを食べるのですから。で、この16節の預かるという言葉ですね。キリストの血に預かること。キリストの体に預かること。これは両方ですね、コイノニアが使われているんですね。霊的に同じ恵みに預かって生かされるという意味であります。 神の言葉によってさ定められた、生産式というものは霊的に同じ恵みに預かって私たちが生かされるということであります。キリストの血において、キリストの体において、キリストの交わりの中で生きることになる土台、それが生産式であり、その生産式を定めた神の言葉に対する、信仰というものはね、とても重要だということであります。だから私たちは神の言葉を人間の言葉に、完全に還元させてしまうようなリベラリズムの立場を絶対に取らない。それが理由です。それが理由です。リベラリズムの、考え方を神の言葉ではなくて人間の言葉に還元してしまうとですね、生産式をする意味がなくなります。生産式をする意味がなくて神の言葉が人間の言葉であると説教も解体されます。やらなくていいということになります。そうすると礼拝の2つの楕円中心点であるね、説教と生産式がどちらも無効ということになり、礼拝そのものが無効ということになります。そして私たちは好き勝手な礼拝の方法とか宗教心に明け暮れて、救いのない闇の世の中で迷うことになってしまう。だからそれを絶望と言わないで何とするっていう形ですね。だから私たちは絶対に、リベラリズムの要素っていうものは、学べるところは学びますけれども、神学的な立場として絶対にそれ取らないのは、教会を破壊する行為だからです。今日教会の誕生日ですよ。それなのにね、神の言葉は人間の言葉であってつってね、生産式はね単なる儀式であってとかって、どんどん解体していったらね、もうキリスト者の意味がなくなるじゃないですか。だから本当に偽りの教えには気をつけなければいけない、ね、学術的な体をね、様相を呈していたとしてもですね、騙されてはいけないということであります。第一コリントの1章の9節、生産式の意味はさらに発展します。神は真実です。その神に召されて、あなた方は神の御子、私たちの主イエスキリストとの交わりに入れられたんです。コイノニア、キリストとのコイノニアなんです。生産式っていうのはキリストとのコイノニア、その生産式を定めた神の言葉も神のとのコイノニアなんですね。そして17節ではですね、聖書教会共同訳を参照してみると、パンは一つだから私たちは大勢でも一つの体です、皆が一つのパンに預かるからですとなっているんですね。つまり同一のキリストに対する信仰ではありますけれども、食べることと預かることは区別しなければならないということであります。生産式は、第2に、第1の意味っていうのは預かるっていう意味なんですけどね、第2の意味は神の恵みを受容するということを示しています。神が一方的に恵みを与えて、秘跡という恵みを与えて、私たちが信仰で受け取るのであります。じゃあこの与えるっていうのはね、ディドーミっていうね言葉でね、そのまま与えるとか渡すとか置くという意味でありますね。マタイの福音書26章の26節から29節、また一同が食事をしている時、イエスはパンを取り、神を褒めたたえてこれを裂き、弟子たちに与えて、ディドーミ、取って食べなさい、これは私の体です、また杯を取り、感謝の祈りを捧げた後、こう言って彼らにお与えになった、ディドーミ、皆この杯から飲みなさい、これは多くの人のために罪の許しのために流される私の契約の血です、私はあなた方に言います、今からのち私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません、ということですね。どちらも生産式において、第一の意味として、キリストの血と体に預かることによってコイノニアが生じるということであります。交わりが起きるということであります。それはキリストとの交わりであり、神との交わりなのです。それは神の真実に基づくものであります。だから生産式に預かれば預かるほどですね、神の真実というものが分かってきて、自分自身の偽善というものが解体されていくわけですね。そして、生産式に預かれば預かるほどですね、自分自身がその秘跡を受け取る、自動的なね立場に置かれていることを意識して、主体は神であるということがどんどん分かってきます。そうするとですね、神が恵みを与え、私たちは一方的な恵みに対して受け取ることしかできない 貧しいものっていう、ね、あの恵みを、受けるにふさわしい態度がね形成されていきます。だから、キリストの血と体において真実な神との交わりを、生じさせること、そして、神の一方的な恵みを私たち信仰によって、受動的にね、受け取るということ、まあ、この2つをですね、神の言葉たるイエス・キリストが定めてね、見えない神の恵みをね、可視化させた言葉としてね、石碑を執行してくださった。これに預かることが私たちのね信仰にどれだけ大きなね、変革をもたらすかということをね期待して良いのであります。お祈りします。主イエスキリストの父なる神様、私たちが、教会において、聖餐式が、執行されること、そしてその聖餐式も教会も、父の約束、すなわち神の言葉の約束において、実現したということを、記念することができてありがとうございます。どうか、説教と聖餐式において私たちが、自らの救いをますます堅固なものにし、キリストに対する信仰を掘り下げていくことができるようにお助けください。感謝して主イエスキリストの御名によって祈ります。アメン。